こんにちは。腸活研究家の長谷川ロミです。腸から自由に生きる人を増やすため、勝手に腸内細菌の広報を担当しております。いつも聞いてくださる皆様、今日初めての皆様、本日もよろしくお願いします。はい、今日のテーマは1日1食ダイエットでございます。飽食の時代の新しい食事法ですよね。巷では結構人気らしくって、最近よく腸活的に1日1食生活ってどう思いますかって聞かれるんですよ。1日1食に関しては、個々の食習慣とか体質によってもかなり結果が違うと思うんですよね。エビデンスもいろんなものがあって、賛成派と反対派、様々な内容が溢れてます。私も実は2年くらい前から実験的に食事回数を減らすようにしてて、まあダイエットっていうよりかは腸活とか健康の意味合いが大きいんですけど、いろいろ調整してみています。まだ結論は出てないけど、まあ今回は体験談もちょっと混ぜつつまとめてみたいと思います。まず、1日1食ダイエットは痩せるのか。ダイエット、いわゆる体重を減らすっていうことを一番の目的にした場合、1日1食ダイエットは体重が減りやすいダイエット法だと言われています。なぜなら、1日のトータルカロリーが減らしやすいから。1日の食事の回数が減ると、毎回満足いくまで食べたとしても、トータルの食事量ってやっぱり増えにくいんですよ。1日3食の人、1日2食の人、1日1食の人を比べた場合、食事回数が多ければ多いほど、トータルカロリーの管理が難しくなります。1食で食べられる量は、実はそんなに多くないからさ。1日1食であれば、厳密に管理することが下手な人でも、トータルカロリーは抑えられやすくなるんです。それではここで、論文を紹介したいと思います。よく議論になるのが、朝食は食べるのか、食べないのか問題です。これね、賛否両論めちゃくちゃありますよね。今回は、2014年にデンマークで行われた研究結果をご紹介してみましょう。この研究では、対象者283名を3つのグループに分けました。1つ目は、朝食に食物繊維が少ないシリアルを食べたグループ。そして2つ目は、朝食に食物繊維が多いオートミールを食べたグループ。そして3つ目は、朝食抜きのグループです。朝食以外は自由に食事をとってもらって、16週間、だいたい3ヶ月ぐらい、実験を行いました。そして終了後に、体重と体脂肪、あとコレステロール値とか血圧なども測ってみたんだって。さて、どのグループが一番痩せたでしょうか。結果は、1番シリアルグループ、0.12kg 減少しました。2番オートミールグループ、0.26kg 増加しました。そして3番朝食抜きのグループ。1.18kg 減少しました。一番痩せたのはなんと、朝食を抜いたグループだったんです。研究者によると、朝食抜きのグループは、特に辛い思いをせず、自然に総カロリーを減らすことができたんだって。無理することなく、結果的に総摂取カロリーが減ったと話してます。確かに、朝食って絶対に必要な人もいるけど、そんなに食べたくないっていう人も多いから、ストレスなく総カロリーを減らすにはうってつけなんですよ。実は、日本人の一般的な食生活は、江戸時代までは朝と夕方の1日2食だったそうです。だからもともと3回食べるって結構多めなんですよね。食べたものが胃で消化されて、腸で吸収されるには一定の時間が必要です。食べる回数を減らすと、 空腹時間を作れるようになります。食後の眠気に襲われることも少なくなって、頭がはっきりするし、体が軽くなったっていう方も結構多いんですよね。おまけに空腹時間は腸内細菌も活発に働いてくれるようになるので、腸活的にも空腹時間を作ることに関しては肯定的な論文が多く目立ちます。1日にだいたい12時間から16時間の空腹時間を作ると腸内細菌の多様性が高まるっていう内容の論文が結構出てるんですよ。12から16時間だと実質12時間から8時間のうちにご飯を食べないといけなくなるので、3回食べるのって結構厳しいじゃないですか。だから1日2食か1食、これだと腸活的にはいいよっていう論文が結構多いみたい。でも一方で食事の回数を増やした方が体脂肪を減らすことができるっていうメタ分析もあるんです。いやー、どっちなのっていう感じだよね。こちらもご紹介してみたいと思います。2015年にアメリカの研究者たちがまとめたメタ分析では、食事の頻度を調査した合計15件の研究から、食事の頻度を増やすと体脂肪率の減少につながるっていう結果を導き出しました。もちろんね、摂取する総カロリーが増えてしまったら元も子もないです。こうやって見てみると、どうしてもこの結果個人差出ちゃうと思うんですよね。1日の合計摂取カロリーに極端な過不足がなければ、食事回数自体は自由に設定しても大丈夫っていう認識が最近は主流になってます。お食事は1日に3回っていう枠を一旦外して、自分に合った食事回数を探ってみるのも良いことかもしれません。例えばさ、ちっちゃい時から実家で朝ごはん必ず食べてて、食べないと頭がすっきりしないっていう人は、わざわざ朝ごはんをやめる必要はないかもしれません。逆に朝ごはんを食べたことがなくて、食べてしまうと体が重くって気持ち悪くなるっていう人もたまにいるんですよ。こういう方は消化も遅めな体になっちゃってるので、3食食べちゃうと空腹時間が作れなくて苦しくなっちゃう方もいらっしゃいます。だから1日3食がおすすめの方はこんな方。小さい時から朝ごはんを食べる習慣がある人、体重維持が目標の人、比較的消化が早い人、体内リズムを整えたい人、あと自炊もしくは自分で食事量をコントロールしやすい人、いわゆる、付き合いによる外食が少ない人、こういう人も当てはまります。そして、1日1食から2食がおすすめの方はこんな方です。朝ごはんを食べる習慣がもともとない人、消化が遅くて1日3食だと空腹時間を作れない人、あとは自分で食事量のコントロールができない人、お付き合いによる外食が多い人は1日1食とか2食にするのもありかもしれません。夕食って付き合いの会食が多い人はたくさん食べることになっちゃうと思うんですよ。それなのに朝もお昼ももりもり食べてしまったら、それは太るよね。やっぱり自分に合った方法を模索するのが一番いいのかなと思います。最後に、私長谷川ロミの場合ちょっとご紹介してみようと思います。私も実は数年前から空腹時間を作ることを意識していて、1日だいたい 1.5 食ぐらいにしてみてます。そしてだいたい1日のうち食べる時間を8時間から12時間以内に設定して、寝る前の3時間は食べないようにしてます。できない時は無理してません。緩い感じでやってます。そう、この方法の方が比較的体の調子がいいので、私は 1.5 食とか2食の方が合ってるように感じてます。私の場合は午前中にちゃんとうんちが出るようになったり、ちゃんと夜寝る前に腸が動いて キュルキュル鳴るようになりました。でもね、若干このせいで体温が下がったような気もしてて、タンパク質が多分ちょっと減っちゃってるんだよね。一時期オートミールにはまりすぎて、ちょっと糖質が増えて、タンパク質が減っちゃったことがあったんですよ。だからもしかしたらそのせいかもしれないけど、一日一食も関係あるかも。なので、今また、タンパク質をたくさん摂るように意識してます。だからやっぱり、日々研究ですよね。人によると思います。ぜひ、参考にしてみてね。それでは今日は、この辺で。バイバイキーン。